シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
はい、シパルエです。よろしくお願いします。
お願いしま
よろしくお願いし
ます
。
お願いします。今日のシパルエさんの壁紙というか、バック。Google Meet 上でやってるんですけど、そのバックには今日は赤いカーテンが
そうですね。
置かれているということで、それ
感
は
想
な
と、
ぜかという。
感想の時に触れますね。
はい。
なるほ
は
ど。
い。
じゃあ今日は12日の殺人という映画を、まあ、扱いま
は
す。
い。
この映画は3月15日公開のフランス映画ですね。121分です。現代が、ラ・ニュイット・ドゥ・なんたらみたいな。まあ、多分12日の殺人のフランス語なんですかね。はい。で、監督がドミニク・モル。この人は悪なき殺人の監督ですね。で、原案があって、ノンフィクションですね。の小説があって、それが、ポリーヌ・ゲナーっていう人の小説があって、それを脚本、ドミニク・モルとジル・マルシャンの二人が脚本化していると。この人、ジル・マルシャンっていう人は、もう一緒、悪なき殺人の脚本を一緒にやってたりとか、っていう人ですね。映画のところの説明を読むと、悪なき殺人で話題を集めたフランスのドミニク・モル監督によるサスペンススリラー、ポリーヌ・ゲナによる2020年のノンフィクション書籍をもとに、モル監督とジル・マルシャンが共同で脚本を手掛け、みたいなことを書いてますね。で、この作品はフランスの、前はアカデミー賞みたいな、セザール賞っていうのがありますけど、それ2023年第48回のセザール賞で、作品賞、監督賞、助演男優賞、有望若手男優賞、脚色賞、音響賞を受賞しているということですね。まあだから結構注目、この人
そう
は
です
注
ね。
目され、評価されている作品ですね。じゃあこの作品の感想をシパレイさんからお願いします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。僕はですね、実は、ドミニク・モル監督の作品を一作も初め見てなくて、この12日の殺人を見るタイミングで、午前中に悪なき殺人劇場で、今回の上映に合わせて、セットで見れますというのをやってたので、はい、午前中悪なき殺人を見て、午後から12日の殺人を見るという形で見ました。で、個人的な好みだと、僕はどっちかというとエンタメが好きなので、悪なき殺人のようなトリッキーな、話の方が割と好みではあるんですけど、本作は本作で、まあ、ノンフィクションというか、事実に基づいた、作品ではあるので、それはそれで、良いところがあるなと思って、一定評価したいというか、ドミニク・モル監督作は引き続きちょっと追っていきたいなと思うぐらいに、面白かったです。はい。で、当然、未解決事件を扱っているため、結末もちょっと未解決で、そこは多分、もやっとする部分はあるんですけど、なんでしょうね。それゆえ考えさせるところがあるというか、他に類似の作品で言うと、やっぱゾディアックとか、殺人の追憶を連想する方が多いと思うんですね。まあ、残虐な殺害方法とか、まあ、警察サイドの卑劣鬼とか、遺族の悲しみであったり、いろいろ共通点が多いと思うんですけど、僕は、実はそこで挙げてないもう一作、作品で、ツインピークスを圧倒的にちょっと思い出したというか、それで今の壁紙が赤いカーテンになってるんですけど、僕らは、被害者のことを映画を見始めるときには全然知らないので、最初に出てくる情報だと、むちゃくちゃなんか友達思いで、可愛らしくて、爽やかで、若い、いい子だなと思ってたクララがひどい目にあったっていうので、実際に言うと、燃焼物をぶっかけられて、生きながら、焼き殺されたということなんですけど、で、そのクララが、その警察の捜査の過程で、だんだんこう、我々が知らなかった、その観客が知らなかった面が徐々に明らかになるっていうところが、まさに、ツインピークスのローラ・パーマー、 世界一美しい死体って言われている、うん、はい、ロバーマーとすごく、連想させる部分があった。
うん、
で、テーマ的にも、この、なんでしょうね。結論めいたところなんですけど、なんか世界にはね、こう、得体の知れない悪意が、やっぱりあって、結局最後まで何が元で彼女が殺されなければならなかった。うん、殺されなきゃいけない理由なんてないんですけど、
はい、
殺されたのかっていうのは明らかにならないし、
うん、
やっぱりなんかこう、得体の知れない悪意ってのはあんだなっていうのを感じさせる、映画だったなと思います。
うん、
はい。で、特にいいとことか悪いとか分けずに気になったとこを言うんですけど、
はい。
なんか、容疑者の男たち、クララと、関係のあった男たちっていうか、うんうん、まあ、容疑者候補みたいなので、男の人が何人か出てくるんですけど、
はい、
もう漏れなくどうしようもないやつで、
うん、
本当にどうしようもなくって、で、何だったっけな。あ、そう、出てきたやつ、もう DV 男もいれば、無職の男もいれば、
うんうん、
女の子に対して、まあ、ものすごいひどいことを言うようなラップをやってるやつもいれば、
うん、
警察に対して、あの子は俺のセフレだから、セフレだったから、だから言わなかったとか、なんとかなんとかとか、うんうん、なんか結構ひどいことを言うやつばっかりで、で、それに対して、その友達が、被害者の、その、負の面しか、みんな聞いてくれないみたいな悲しみを伝えたりとか。うんうんうん、で、後で、捜査が一体、もう迷宮入りして終わってから、
うんうん、
再度立ち上がるっていうのが、あるんですけど、
はい、
もう立ち上がるときも、結局なんかこう、そのままだと、もんど闇に立ってしまったところが、女性判事起点で、女性起点で捜査が、再捜査が始まって、さらに、最初の捜査には加わってなかった女性捜査官も参加してるっていうところで、うんうん、その中のセリフですごい印象深いセリフがあって、男が人を殺して男が取り締まる。
うんうん、
で、世界は男の世界なんだ、みたいなことを言うところがあって、
うんうん、
そこが非常になんか印象深くて、考えさせられる話だなというふうには思いました。
うん、
なんで、あともう一個あれだね、彼女が殺されたのは女の子だったから、
うん、
なんで殺されたと思う女の子だったからだよっていうセリフもあって、
はいはい、
それも非常に重い言葉だなと。うん、てか、すべての、その男性が、まあ男性がすごく、なんだろうな、どうしようもないものとして描かれてるっていうのもあるんですけど、
うんうんうんうん、
何かしらこう自分のことを顧みるようなきっかけになるようなところがあるんじゃないかなという気がしました。
うんうん、
で、主人公の捜査サイドの、話をしたいんですけど、いきなりちょっとトーンが変わるんですけど、ヨアンっていう、新しくチーム長になった刑事が、うんうん、まあ、なんかこう捜査の中心にいるんですけど、
はい、
僕最初に見たときに、なんかこの人見たことある顔だなぁと思ってて、
うんうん、
なんかクリストフ・バルツとライアン・ゴズリングを足しで2で割ったような顔だなって思ってたんですけど、
うん、
だから見たことあんのかなと思ったんですけど、
うん、
よく考えたら悪なき殺人のセドリックっていう警官の人なんですね。
うんうん、ああ、そうでしたっけ。
そう、全然気づいてない。もう僕の場合は午前中に見たはずなのに。
そうか、そうですね。連続して見てます。
全然、だからそれは見たことあるようなって感じなんだけど。そう。で、だからヨアンもそうだし、ヨアンの、盟友役の刑事の、
はい、
後半、あんまりにも、うん、この事件が嫌になっちゃって、警察辞めちゃったマルソーって刑事、もいるんですけど、二、
うんはい、
人ともすごく魅力的な、刑事として、人間味のある刑事として描かれてて、
うん、
その辺も良いところでしたね。うん、で、二人のシーンで言うと印象的なのが、自転車のシーンで、
はいはい。
はい。
ヨアンは、自転車を、ずっとしていて、
うん、
で、捜査が煮詰まってるっていうシーンの中では、ずっと自転車で、サ、
うん、
ーキットの中を回ってるんですけど、うんうん
はい、
事件自体は、解決はしないんですが、
うん、
その、引退しちゃった、マルソーの勧めに従って、その、目的地にたどり着けないっていう、その、バンクの中から、ロードバイクというか、外に、
うん、
出るっていうシーンがあって、そのおかげで、この重苦しい話が、なんとかこう、解放感のある終わり方をしてるというか、
うん、
あれであのシーンがなかったら、結構本当に救いのない話で終わっちゃうなって思ったので、
うんうん、
結末としてはそこで、一つ息抜きをして終われて、バランスが良かったかなというふうに思いました。
うん。
私の感想は一旦以上です、
う
ん。
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
では、音ゲーさんお願いします。
はい。この、まず、ドミニク・モル監督の作品、まあ、前作の悪なき殺人は、外伝でも二人でね、喋ったんですけども、はい、まあ、非常に面白い作品だったっていうことで、まあ、今回も楽しみにしてたんですけども、うん、
はい。
で、本作も、まあ、面白かったですね、すごく。
うん。
で、未解決事件っていうことで、まあ、そんなによく分からずに見に行ったんですけど、ちょっと思ってたよりも地味というか、なんか犯罪者っていう感じの映画ではないし、結局最後まで事件は解決されないですよね、これ。だからそこが、もちろん一生懸命みんな捜査するんですけど、誰が犯人かとか、解決されるされないっていうところが大事なところではないような感じの作品になってて、それ以外の部分で、まあ、なんとなくなんですけど、わかりやすくはあんまり、まあ、見てればわかるんですけど、こう、はい、これっていう感じのテーマが、バンって出てくるような感じではないんですけど、まあ、その辺が、見てる方に委ねられてる感じがして、
はい、
僕は、いい作品だなっていうふうに思いましたね。
うん。
はい。で、まあ、僕が感じたもので言うと、まあ、これ良かった点、二つ挙げるんですけど、主に、まあ、その、未解決事件っていうことがテーマで、これに、のめり込んでいく人たちの話を、まあ、すごい丁寧に描いてるっていう感じですよね。主に、ま、二人ですよね。その主人公の、ヨアンと、はい、途中でいなくなっちゃう、マルソーっていう人が、まあ、主に描かれてるかなと思うんですけど、
うん、
まあ、高校の部分と、もう一つは、まあ、その警察内の、特に、有害な男性性というかね、
うんうん、
偏見だったりとか、はい、そういうものの、まあ、組織内のその、いびつさみたいのをね、描き出すことで、こう、だんだんそういうのが炙り出されてくるような、描かれ方をしてるかなっていうふうに思ったんですね。で、まあ、この2点が僕は良かった点なんですけども、
うん。
で、一つ目のその、まあ、未解決事件っていう点ですけども、まあ、最初にも言ったんですけど、なかなか進展しない、ですよね、この話は。映画的には、苦しいですよね、途中まで結構ね。なかなか。容疑者がどんどん見つかるんですけど、これで、あ、解決かなって、まあ普通の作品とか、普通の映画だったりとか、ドラマだったら、まあ、こう、トントン拍子にね、進んでいって解決ってなるんですけど、うん、解決かと思いきや、やっぱり決定的な証拠みたいなのは出てこなくて、
うん、
何回も空振りに終わると。5人か6人ぐらい多分容疑者出てきたと思うんですけど、うん、全部外れみたいなね。結局っていうことで、なかなか進まないと。で、それと、まあ先ほどシパーレさんもちょっとおっしゃったんですけど、まあ、関係者の証言をこう、つなぎ合わせていくんですけども、でもやっぱり本当の彼女、被害者のね、彼女の像みたいなものはなかなか見えてこないし、どうしても捜査してるのは男性ばかりで、その、結局彼女が、まあ、どうやら正に奔放だったというところが分かってくるんですけど、そこばっかりに注目してしまって、なんか大事なとこを見落としてる感じがするということで、結局犯人たどり着けないと。で、
うん、
迷宮入りして3年経ったみたいなね、感じになるわけですけど、と、あとはまあ、さっきも言ったんですけど、まあ親族はもちろんね、未解決だったら、そりゃずっと、こう、悩むというかね、解決してほしいってずっと思うわけでしょうけど、まあそれだけじゃなくて、警察官もそういう事件にずっと付きまとわれるというかね、こう、ずっと心に残ってしまうみたいなことがあるんだよというような話ですよね。で、まあ特に、まあ主人公のヨアンは、まあ一応大丈夫なんですけど、マルソーはその自分の家庭の事情もあって、もう、失踪してしまうという。なかなかすごい、展開だったんですけど、まあ、一応実話にね、基づいてるらしいということですけど、
うん、
あれも、やっぱ、追い詰められていく感じがね、すごい、しっかり描かれてたなっていうふうに思いましたね。で、2点目のその、有害な男性性っていう点ですけども、まあその、先ほど、シパレさんおっしゃったように、その進展しない操作っていうのと、こう、同期するように、こう、ヨア、 ヨアンが、バンクの練習ですよね。自転車をぐるぐるぐる回すっていう。あれがやっぱりまあ象徴的に描かれてましたし、で、思い返すと、その、結構その、警察内の、あの、まあ、ホモソーシャル的な描写も、冒頭から結構何回も繰り返し出てきてましたよね。よく見ると、あの、まあ、ホモソーシャル的な描写だったなっていうふうに思い返されるところですよね。まあ、最初、所長が、交代するみたいなね、あの、お疲れ様会みたいなね、家とか、まあ、その後も、新しい組織になってからも、なんか、新人をいじってみたりとか、なんか、特にあの、新人くんは結構優秀そうな感じで、今時のね、感じの現代人っぽい感じなんですけど、残ってる他のメンバーはちょっと古臭い感じの価値観というかね。で、あの、僕は結婚することにしましたみたいなね。うん、で、付き合ってどれぐらい経つんだって言って半年ですっていうかね。それは早すぎるみたいなね、こと言ったりとか。うん、で、なんか、離婚してんのかよくわかんないですけど、その同僚の一人でその嫉妬混じりの、うん、マンスプレーニングみたいなことをしてみたりとか、うん、同棲を別れるよみたいなことね、言ってみたりとか、うん、あの辺がすごい嫌な感じでしたし、あの、まあ、おそらく、そういうもの、まあ、うん、その、なんだろう、その警察内の歪さもそうだし、結局この事件の全体のイメージですよね、その、女性だから殺されたみたいな言葉とか、うん、そういうものの、うん、あの、が、きっと監督が描きたかったんだろうなっていうふうにまあ思いましたね。で、あとはその、まあ、終盤、その3年後になると女性警官がね、入ってきたりとか、女性判事からこうアドバイスで捜査がちょっと進むんですけど、よくよく考えると、まあ、最初のメンバーの彼らはあんまり有能じゃなかったのかなみたいにね、思えてくる感じするんですよね。うん。だから、まあ、その男ばっかり、男しかいないみたいなね、捜査チームってどうなのかとかね、いうふうにいろいろ思ったりとかしましたね。まあ言葉でもそういう言葉がね、女性警察官からはっきり言われますよね、あそこね。
うん、
あれは確かにそうだなっていうふうに僕も思いましたし。
4分の3ぐらいは差別的だみたいな。
はいはい、はい、そうですよね、うん。あなたは違うけどみたいな感じに言われる感じです。まあ、ヨアンは結構まあどっちかっていうとしっかりしてるというかね。まだマシな方というね、うん、感じなわけですけど、うん。まあ、彼の目から見た自分たちの組織みたいなね、感じとか、
うん。
そういうのが描き出されてたな、っていうふうに思いましたね。で、まあ、さっきも繰り返しになりますけど、やっぱりその被害者が女性であるっていうことで、その、嫉妬によって殺されたんじゃないか、みたいなこととか、性に奔放だったっていうことばっかりに注目してしまっているっていうのが、やっぱり、まあ何か見落としがあったのかなみたいなふうに後から思える感じにもなってますし、まあその女性が入ったことによってまあ捜査が急に動き出すみたいなね、終盤の展開ですよね。そこもすごい象徴的だったし、まあ結局解決はしないんですけど、
うん、
まあでもなんか見ているこっちとしては進んだように見えるっていうね感じはすごいするっていう印象でしたね。まあそんな感じでとても面白かったですけども、あとはそうですね、気になったというよりかは、実際どうなのかなみたいなことを、まあ、お二人で詳しかったらお聞きしたかったなっていうところがあったんですけど、まあ、なんだ、その、女性警察官が言ってたように、その、犯罪者になる人の割合と、捜査する側の割合実際どれぐらいなのかとか、まあ、大体91とか82ぐらいなんですかね。男性の方が多いですかね。その犯罪者という感じで、ことで捕まる人。まあ、多分世界的にもそんなもんなんだろうなっていうの。で、まあ、それって、例えばじゃあどっから来るのかなとか思ったりとか、その原因ですよね。その男性性、その例えばまあ、暴力とか、その腕力でっていうことから、犯罪者、につながりやすいのかどうなのかみたいなところとか、だから僕は全然わかんないんですけど、もし知ってたら教えてほしいなっていうふうにちょっと思ったこととか、
うん、
あとは、これ僕の見間違いじゃなければ、その、映画の冒頭に、殺人事件の 20% は未解決みたいなようなテロップが出たような気がするんですけど、う
ん、はいはい。
確か、そんなに未解決なのかなって、結構びっくりして、それが。まあ、フランス、多分フランス国内の話 なのかなと思ったんですけど、それにしてもすごい多いような気がしたんですね、その 20% っていうの
は。うん。うん。多いんですか ?8 割でも解決してるんですよね。
うん。
ああ。
いや、でも、あれじゃないですか、なんか、日本とかは結構解決率高いと思うんですけど。うんうん、あ、だから
日本と比べちゃうと、やっぱ多く感じるってことなんですかね。
警察組織があんまり機能してないところだと、かなり低くなるから、平均すると、だいぶ下がるんじゃないですかね。
まあ、
そう、日本はでも、凶悪犯に関しては、なんか検挙率が低いっていう、
ね。あ、そうなんですか。
ですけどね。なんか、その、警備の犯罪に関してはすごい、検挙率が高いけど、
うんうんうんうん、
凶悪犯だったり、死亡犯というか、その、だった場合、あんま高くないっていう、聞いたことあるんですけど。
うん、そうなんですね。だから僕も本当に映画とか、その小説のイメージでしか、あれ、ないんですけど、なんか完全犯罪ってすごい難しいもんだっていうイメージがあるんで、
うんうん、
だから、ほとんどは解決されてるもんだと思ってたもんですから、
うん、
あ結構そんなもんなんだっていうふうにちょっと驚いた部分であるんですね、事実として。
うんうん、
まあそんなようなことを思いましたっていう感想になりますかね。うん、はい、以上です。
はい、ありがとうございます。
ます。
じゃあ僕なんですけど、僕は、はい、悪なき殺人と比べたらどちらかというと僕はこっちの方が好きではあります。
お
でもどっちも、面白い作品だと思います。うんうんうん、まあ、トキシックマスキュラリティの話とか、
うん、
まあ、そういう点はもう、お二人がお話ししたので、まあ、繰り返さないですけど、なんか、最初にカンヌに出品してる、ぽい、映画出てきたじゃないですか、絵っていうか、
うんうんうん、
カンヌに出てたりすると、なんかカンヌのマーク出るじゃないですか。
出ますね、はい。
だから、こう、ただの利権、事件ものだったら多分、カンヌには出品されたりしないので、まあ、結局、調べたらオープニング作品として、上映されただけみたいですけど、コンペティションとかではないみたいですけど、だからまあ、ちょっとこれは当てはまんないかもしれないけど、まあだから、何か、まあ最近の社会問題とかテーマ性がないと、コンペティションとかなかなか入んないイメージがあるので、まあそれで、まあ選ばれてるのかなって思ったんですけど、まあオープニング作品だからあんま関係ないかもしれないですけど、だからまあ、悪なき殺人に比べたらやっぱり社会性というか、が、ま、突き出されているなっていう。まあ、悪なき殺人はすごい面白いと思いますし、まあ、ドミノみたいな話じゃないですか。ドミノ倒しみたいな。
そうですね。
だから脚本がすごいよくできてるけど、まあ、そんな社会性はないかなとは思うんですよ。まあ、もちろんそのグローバル社会だったりとかそういうのあるかもしれないけど、別にそこに問題性を突きつけてくれるような話ではないと思うので、でも今回すごい、まあ、さっきから言ってるような、その、ジェンダーのこととか、そういうことが、まあ、過分に入っている映画なので、
うん、
まあ、一作目より、暗いし、まあ、重い話だなっていうのは、ありますね、うんうんうん。で、僕はなんか多分、あれなんですよ。結末結構どうでもいいタイプで、なんか最初の引き付け、だから中盤ぐらいまですごい引き付けてくれる映画が好きなんですね。
うんうんうん、
で、最後ポシャっても別に、そんなに嫌じゃないというか。だから、なんだ、浦沢直樹の作品とか。
は
い、
ああ、確かに。そうですね。
はい、だから僕結構好きなんですよ。だから最後もう、あ、ダメだったら嫌い、怒る人もいるじゃないですか。
うん。
オチがちゃんとしてないダメ。全然どうでもよくて、オチは逆に。
なるほど。
そこまで引っ張ってくれるかっていうのが、すごい、ファッとあるんですね。そういう点ではこの映画ってすごい、面白かったなっていうのがあって、なんか出だしの女性が殺されてるシーンも、ちゃんと多分あれ火つけてるし、CG じゃないと思うんですよね。
うん、スタントのね、人でしょうね、多分。
で、その後も、その死体が出てきますけど、
出てきた。
なんかのどかな感じのところにポツンと、
うん、
遠いとこから撮るじゃないですか、まず、カメラで、
うんうんうん。
そこが結構衝撃的というか、
はい、
普通の住宅街なのにいきなり死体が転がってるみたいな。
はいはい、
で近寄いていったら、なんか足は全然綺麗なのに、
うん、
顔とかも真っ黒焦げだし、
うん、
しかもよく見たら表情もちゃんと見えるっていう、うん、死体の感じとかすごい、
うん、
いいなというか、
うん、
この作品の怖さというかそういうのすごい象徴してる感じがして、
うんうん
うん、もうあれで結構掴まれたんですよね、僕は。
うん、
あそこ別に省略してもいいじゃないですか。別に、まあ燃えたシーンで終わりでもいいけど、
うんうん、
まあセブンとかもそうですけど、じゃあちゃんと死体をちゃんと表すことによって、
うん
その殺人事件の怖さを表しているというか、
うん、
それはすごい良かったなと、
うんうん。
で、セブンつながりで言うと、 車の中で、
はい、
相棒と二人で喋ってるシーンがある、あったと思うんですけど、
はい。
はい。
その中でなんか、俺たちは証拠を集めて何とかするんだよ、みたいなことを言うシーンがあるんですけど、はいはいはい、そのセリフがほぼセブンと同じだっていう感じがして、思わずなのかなと思って。で、あとはその、だからこの、うん、その死体のシーンもそうですけど、やっぱ、なんか、作品の作り方、雰囲気作りがすごい上手いなと思ってて、
うん、
あの、このグルノーブルが舞台で、多分すごい自然が美しい場所だと思うんですよね。
うん、
でもなんか全体的にこう、あんまり、天気ピカピカみたいな時に撮ってないというか、なんかどんよりしてるし、
うんうんうんうん、
しかもなんか外の景色撮る時もな、車の中からの景色とか、
はい、
限定された中から見る感じがして、
うん
うん、閉塞感があるというか、
うんうん、
常になんかその、だだっ広いところでの描写みたいなあんまないんですよね、
うんうんうん。
だからなんか、あんだけこう自然が綺麗っぽくて、あの、心が解放されそうなのに、
うん、
すごいなんか、見てて辛くなってくるというか、
うん、
まあもちろんあの自転車でぐるぐる回るシーンとかも、まあ、そういうところを表してるんでしょうけど、うん、その効果は狙ってるのかもしれないけど、まあなんか見ててずっと辛くなるような感じをうまく演出してるのが、すごくいいなって、好きな作品だなって僕は思いました。で、出てくる男性のキャラクターも、まあ柴原さんもおっしゃってましたけど、あの、メンか。面、同じ顔の男たちっていう映画で出てくる感じで、ダメな男の、なんかデパートというか、
いや、良かったですね。
いろんなパターン、同じパターンじゃなくて、微妙に違うけど、
うん、
クソな男がいろいろ出てくるのが、その男性のダメな面をいろいろこうデパート的に展示してくれる感じがして、
うん、
だからこそこう見てる方も、あの、やっぱこの人、この女の人が殺されたのは、まあもちろん犯人は一人なんですけど、
うんうん、
犯人は男なんだ。男という象徴によって殺されたんだなっていうのがすごい明確になるというか、
うんうん、
まああの友達の女の子も言ってましたけどね、
うんうん、
女の子だから殺されたみたいなこと言ってましたけど、うんうん、だから別になんか犯人をもう見つけることどうでもいいなって途中でも本当思っちゃって、
うんうん、
この男たちの相違によって殺されたみたいな。
うん、
気がしたんですよね。しかもなんかあんな白昼じゃないけど、まあ堂々とこう、火つけられて殺されて、
うん、
まあ一番最悪な殺され方じゃないですか。
うんうん、
だから、そう。だからそういうなんか、なんか監督は別に、こういうその特殊マスキュラリティみたいなことを言いたいわからこれを作ったわけじゃないって、
うん、
インタビューで答えてて、
うん、
この、未解決事件を取り上げていったら、なんかそういう側面が見えてきたから、まあそうしたみたいなこと書いてあったんですけど、
なるほど。
まあ偶然まではいかないと思うんですけど、まあなんかそこはすごい、うん、非常に、だから、テーマ性と事件をうまく組み合わせてるかなっていう。うん、僕の中でその、こういう殺人事件が、その、例えばこの殺人事件を普通に犯人を探すっていうやつで、こういう展開になると全く思ってなかったんですよ。
うん、
というかそういう視点であんまり事件を見てなかった。
うん、
だからまあ、最終的に犯人が、その、ミソジニー的な人間で、
うん、
あいつがなんか女でムカつくから殺したんだとかいう場合は、まあ確かにそいつにとってミソジニー的な動機なのかなと思うけど、
うん、
社会的な意味として殺されたっていう風な視点で僕の中ではなかったんですよ。
うん、
女性だから殺されたとか、
うん、
なんていうか、なんて言ったらいいんだろうな。なんか、男の悪意の集積のような殺人というか、そういう視点で僕は今まで持ったことがあんまなかったんで、あの、なんか韓国でそういう事件が昔あったんですよね。なんかあの、女子トイレに男が隠れてて、無差別に女性を殺していくっていう事件があって、で、それはまあ、本当にミソジニー、女の人が憎いから殺したっていう事件があったんですけど、まあそういうのだったらまあ明らかな。感じですけど、
うんうん、
こういうそんなになんか動機としてあんまわかんないようなやつをそういうふうな風に仕立てていくっていうのはすごい、
うんうん、
まあまあ実際の事件もそうなのかもしれないけど、
うんうん、
まあすごい面白いなと思って。
なるほど。
はい。あとは、なんか、向こう、フランスって結構なんか、性に奔放というか、解放的な国なような気がしてたんですよ、
うんうん、
僕は、
うんうんうん。
あの、結婚してても普通に彼女いるとか、うん、彼氏がいるとかいうのを聞くし。
うん。
でも、 やっぱ女性はそれ許され、あんま許されてないんだなっていう。
ああ。
なんかすごい思ったし、なんか日本でもその、殺人事件で女性が殺された時に、なんか風俗嬢だったらそのなんか、そういうふうな報道されるとかあるじゃないですか。キャバクラ嬢だったら。なんか心の隅になんかそういう奔放な人間だから殺されてもしょうがないんじゃないっていうふうな報道をする。でも、フランスでもそういう、ことだっていうのは、まあ、あるのかなっていうのを思ったから、すごい普遍的な、フランスでもこうなんだらもう無理だなって思って、全世界だなってすごい思って、だから、まあそこはすごい驚きでしたね。なんかあんまりないのかなと思ったんで、男女平等に近い国っぽいじゃないですか、そういう性的な部分では。
もっと都会だと違うんですかね。
あ、そうかもしれないですね。確かに。
確かに。
なんかあのグルノーブルっていうとこサッカーチームあるんですけど、
松井
がいたんですよ。松井大輔が。だから、あそこに住んでたのか、あそこら辺にいたんだなっていうのがすごい面白かったですね。はい。そんなとこかな。まあ、あとはあれか、あの、お二人おっしゃってた、その、警察での感じが、チタンの消防感じを
出すから、
確かにね。
あれもまあフランス映画
です。そんな感じでしたね。
まあ結局、まあ、男しかいないからっていうね、ことからああなるんでしょうね。
そう。だから女性の目がないとああなっちゃうってことなんですよね、多分ね。
でも、だから最後女性の優秀な女の人入ってきて、ちょっとなんか変わりつつあるのかなっていう感じで終わったし、まあその、主人公も外を電車で走るようにもなったし、まあ、シパレーさんがおっしゃったように、その、まあ、未来に向けてちょっと明るいような感じで終わったのは、まあ、良かったかなっていう、まあ、未解決は未解決ですけど、まあ、僕にとってはその、犯人が誰かっていうのはもう結構どうでもいいというか、例えば、ある人が多分犯人で捕まえられても、まあ、そのサスペンス映画じゃないから、別に知ってる人が出てくるわけじゃないじゃないですか、多分。あいつか、みたいな、多分、そういう語り質ないと思うんですよ。だから、なんか、まあまあ、ああいう風な終わり方の方が面白いかなっていう風には僕は思ったというか、はい。こんな感じですかね。
確かに。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか、あれですよね。あの、徹底的になんか、男ダメ感がすごかったですね。なんだろ、最初、あの、イケメンのバイトの男の子のことを、
はい、
なんかこう、いい感じだからって言ってたんで、まあ女の子だからまあそうだよな。まあ、そのかっこいいやつの方がいいよねって思ってたら、だんだん出てくる男のグレードが下がったっていうか、なんかもうジムのなんかよくわかんないチャラチャラした若い子だって、ラッパーになったと思ったら、今度はなんかホームレスなのかなぐらい、汚い感じの人だったり、しかもなんか、その、なんだろうな、最後出てきた DV のやつも絶対なんか、近づいちゃダメな人じゃんとか本当にこう、確かにバリエーションがすごい、もうすべての男のダメな種類が全部出てきたんじゃないかぐらいな、
そうですよね。
感じがしました。で、おとけいさんが、そのヨアンは比較的まともそうってさっきおっしゃってましたけど、そのヨアンですら、あの、捜査の時に、あの、友達の何の家に行く時に、入っていいみたいな感じで、ぐいぐい結構入ってって、割と遠慮のない、なんかデリカシーのない、友達が死んだばっか、なんで、あの、他、あの、あいつと寝てたこと言わないんだみたいな感じでぐいぐい言ってたんで、だからやっぱそういうマッチョな社会なんだろうなって思いましたね。
まあ、あのメンバーの中に一人でも女性がいたら、多分聞き取りは女性がやりますよね。
そうですね。
その辺の配慮もないですよね。
絶対男二人が乗り込んできたら怖いですよね。
いやいや、そうですよね。話しやすくは全然ないですよね。
あの、娘さん殺されましたって言いに行くシーンも、なんか、僕は結構怖く感じたんですよね。なんか、いきなりずかずか入っていくから。
説明がないですもんね。
警察だって嘘かもしれないじゃないですか。
うんうんうん。
それ二人がガンガン入っていくのは、こんなあるんだな、と思って。
その田舎っぽさなのかもしれないですよね、その辺ね。
なんかあとなんか警察の捜査ものだからなんだと思うんですけど、警察組織は割と結構リアルに細かいとこを書いてるんじゃないかなって、まあ知らないから想像ですけど、なんか最初の辺で、その事件が起こった時に、 これは憲兵扱いなのか、諸葛扱いなのか、本部扱いなのかみたいな、この踊る大捜査線的な、こうなんか、誰の担当なんだみたいな話があったりとか、あとなんかもう、捜査も大変だけど、とにかくなんか報告書類をもうひたすら作ってるみたいな、で、それで残業が多いみたいな、
話
が、そう、出てきたりとか、俺は残業代で やってるから、逆に残業なくなると困るぐらいのことも言ってたし、で、あとなんか捜査の仕方で、これはありなのかと思ったのが、警察が盗聴とか盗撮とかバンバンしてるんですけど、日本だと多分、まずありえないじゃないですか。はい、あそこまで、個人の携帯を盗聴してって、なかなかないかなと思うんで、それはフランスでは OK なのかなっていうのは気になってましたね。
うん。あれで聞いたやつで殴りに行きましたもんね。
そうそう。
あれ盗聴してた
やつ。あれはひどかったですね。
うん。でも彼もだから、自分の奥さんが寝取られた感じで、そういう、ああいう社会にいたんだけど、まあ、男性性にやられて、気づくというか、なんかもう嫌になる感じだったんでしょうね。なんかもう自分の組織自身も、寝取られたことによって嫌に、その不意調に嫌になったし、まあ、あの男に対しても多分、フラッシュバックして、怒りが抑えられなくなったし、
だから、あれですよね。便座に、ションベン引っ掛けるような男だったのが、最後は花の写真を送るような、細やかな人に、なったんだろうなっていう。
そのステレオタイプの表現もいいのかなって、ちょっと思いますけどね。
あと気になったのが、多分日本とか、まあ、ハリウッド映画でも多分そうだと思うんですけど、はい、大体監視カメラで絞り込みをするじゃないですか。こいつが犯人なんじゃないかみたいなの。で、なんか監視カメラの話ってチラッと出てきてたけど、なんかあの辺の監視カメラが故障してるだかなんだかっていうのがチラッと出てきてたような気がしてて、だからそれすら、なんかこう補充されてないような、なんでしょうかね、そういうその田舎だったりとか、貧しさだったりとか、そういうのもあるのかなって、そういうのも表現してるのかなとは思いましたね。あと、表現上で気になったのが、クララがナニーの家から帰る途中に、襲われるじゃないですか、はい。どのくらいの距離だったのかがすごい気になりましたね。なんか結構気軽に歩いて帰れるような、まあ夜とはいえ、歩いて帰れるような距離だから歩いたのか、それともちょっと、やっぱり危ない、結構な長距離で、一駅分ぐらい歩くような感じだったのかとかも、なんかその辺あったらもうちょっとなんかこう、
そうですね、わかります。
近いのにあんな事件にやっちゃうってなるとすごく、何でしょうね、恐ろしさがより際立つというか。
なんかお母さんとお父さん、花束持ってきたじゃないですか。
うんうんうん。
あの時も歩いて来た感じでしたよね。
そうか、そうでしたね。
意外と近かったのかもな。
そうですね。
歩いて行ける距離だったんですかね。そう。その辺はちょっと気になりました。
あれ、犯人はでも知り合いなんですかね。それか、でも名前は言ってたから、知り合いか。
そうなんですよね。名前言ってましたね。まあまあ、この作品ではそういう設定でしたね。うん、まあ
知り合いが一方的に知ってるだけかもしれないですけど。通り魔的ではないってことですもんね。
そう。僕だからこれ、なんか、犯人は未解決事件だから絶対わかんない。
うん。
最後までわかんないっていうのは理解してたんですけど。
はい。
動機が知りたかったですね。
そうですね。動機が
知りたかった。なんで、そんなひどい目に遭わなきゃいけなかったのかの動機がやっぱり、最後まで気になってましたね。まあ、結論としては、だから、映画的には、もう、これはもう得体の知れない悪意の、塊というか、男性という悪意、みたいな形で終わってるけど、本当はどう、何が、あの時だったんだろうっていうのがすごく気になりました。
むしろあれですかね。まあ、未解決だから名前言われたかとかも本当は分かってないけど、あそこで入れることによって、まあ、僕らに知り合いなんじゃないかって思わせることで、その男性性の、殺されたっていうふうに、まあ、ミスリードっていうか、まあ、トリックじゃない、呪術トリック的な感じに思わせてるところはあるかもしれないですね。
僕はもう全然この映画のテーマと離れちゃうんですけど、最初、犯人が出てきたあたりでは、まずちょっと僕は黒人に見えたんですね、ちょっと。暗かったっていうのも多分あると思うんですけど、もちろん黒人のふりをしている白人かもしれないし、それは全然わからないんですけど、と 思ったのと、あとは声の感じはちょっと男か女かも僕はちょっと覚えてなかったんですけど、
うん、
まあ一番の親友だったその誰でしたっけ？
何
ですか？
うん、
が犯人なのかもしれないなってちょっと思ったりとかしながら見てたんですよね。うんうんうん、例えばちょっとしたいたずらのつもりで、まあそれはないかなと思うかもしれないですけど、死ぬとは思わなかったとか、
うんうん、
みたいなことで、まあ例えばあのこの作品でも出てきましたけど、硫酸をかけるみたいな事件は昔あったみたいなねことを言ってましたけど、うん、だからそれだと殺すつもりはないみたいな扱いになるんですけど、
うん、
まあガソリンかけて火つけたらまあ殺す意図があったのかな、どうなのかなっていうことになるんですけど、
うん、
みたいに思ったとこはあったんですけど、まあでも映画のテーマからするとちょっと外れるなっていうねところだったんですけど、うんうん、まあそんな風に思いながら見てたんですけど、途中までは、うん、まあでも最終的にあこれは解決されないんだっていうね、
あれ結構でも斬新でしたね。なんかああいうそのシーンの時って犯人の正面からのショットって基本ないじゃないですか、
うんうんうん、
だけどなんか目がちゃんと見えたですよね。
そうなんですね、目だけね、うん、
あれ結構だからすごいあの目が印象に残ってますね、やっぱり、
うん、キャストで出てたりするんですかね。犯人役みたいな。
誰が
やった、うん、ね、そこはまあ、あの、伏せといた方がいいんでしょうけどね。うん、あと、これも素朴なあの疑問なんですけど、まあ、フランスってまあ黒人の人多いですよね、
うん。
半分とまでいかないですけど、
うん。
そんなにこの作品では出てこなかったですよね。どうなんですかね。
ラッパーの人とか。
ラッパーの人ぐらいですか。なんか、割合的にはちょ
っと。まあ、だからって
なる。ああ、かんですね。そうかね。少なかったなって思ったんですけど、まあ、別に意図的なもんでも何でもないですかね、その辺はね。
うん。僕は、あと個人的にあの、ボルダリング結構ハマってたんで、ボルダリングジムで、ナンパするのは許せないと思いましたね。
許せないですか。許せない。羨ましいじゃないですか。
いやいや、もう、それはもうね、鍛錬してくるんで、ダメです、ダメです、それは。
あれ、多分店員さんですよね、男の方。
そうそう。なんか教えてあげてたって言ってましたもんね。
うん、うん。
いや、もう絶対ダメですよ。
うん、
ダメですか。
まあ、まあ、どっちから誘ったのかね、ちょっとわかんないですけどね、その辺もね。
うん。
まあ、でも
全然。だから、ラッパーと何、うん、どこで知り合ったんだろうと思いませんでした。
なんか言ってましたかね。
時代的にはあれですかね、マッチングアプリとかまだできてない時なんですかね。
何年なんだっけ。
結構前ですよね、あれ、話。
だから本は2020年の本
です
よね。うん、
事件はだから
もうちょっと前ですかね、10年か、それぐらい前かもしれないですね。
マッチングアプリ、出会い系ぐらいはあったかもしれないですね。
うん、Facebook はあったのかな。
あ、そうか、Facebook とかある
ん
です
ね。うん、
まあだから、そんなに都会じゃないし、まあ狭い、
うん、
あの、ね、あの、コミュニティだったから、まあみんな知り合いみたいな、ね、知り合いの知り合いぐらいの感じだったかもしれないですよね。
うん、
これは、あれですね。人と見に行くのが難しいタイプのあれかもしれないですね。女の人と見に行ったらすごいいたたまれない気持ちになりそうだなと思いました
ね。確かにね。うん、ま、だから、まだみんな見てて自分で、あ、うん、そういう映画だなって気づけたらいいんですけど、
うん、
何も気づかずに帰ったらもうね、もう、うん、お前何見てきたんだみたいな言われちゃいそうですからね。うん。うん、
はい、あれっすね。あの、音楽も結構良かったですね。あの、ロードバイクで回ってる時に、
うん、
なんかその、ミニマルっぽい感じの、
うん、
あの、呼吸音で、呼吸音と心音みたいな音で音楽が奏でられてて、
うん、
割とこれ、あ、なんか、呼吸が高まっていくと、あの、テンポが上がっていくみたいな演出になってて、これ結構いいなと思ってました、
ね。音響賞を受賞しますもんね。
うん、
全然印象に残ってないです。
いや、なんか趣味がね、あの、まあ、他にも趣味あるのかもしれないですけど、自転車であれをぐるぐる回るっていうのはね、なかなかの趣味だと思いますけど、
ね、
すごい真面目っていうか、すごい鍛錬みたいなね、感じするじゃないですか。うん、あんまり面白くないでしょうしね、あれね。
うん、
なんかでもエリートっぽい感じですもんね。ヨアン一人、割と、こういう感じでしたよね。なんか他の刑事からもやっかまれてた。
うんうん、
お前はいいよなみたいな感じでやっかまれたシーンがあったと思うんで。
ま
あ、
全然若いのにだって上にいます
ね。そうですよね。
そうですね。
うん。で、マルソーの方がだいぶ年上にですよね、多分
ね。そうですね。うん、
でも、相談があるんだ、みたいなね、感じで。
うん。
一目を置いてるみたいな感じはしました
しね。そうですね。うん、なんか、キャリア組っぽい雰囲気でしたよね。
うん。うん、はい。そんな感じでいいですか？
はい。
はい。では、あ、今回は、シュパレーさん一本なんですけど、
はい。
はい。また、何かありましたら、お声掛けください。
よろしくお願いします。
はい。では、今日は12日の殺人について話しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。